森本しおりの元気が出るラジオ、今回もいかげさんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ひとりさん、ファイターズは春の沖縄キャンプ真っ最中という状況ですけどね、これから3月28日の開幕までの2ヶ月弱、まあ、選手たちがどのくらい成長してくれるのか楽しみがやっぱり大きいですかね。
いや、楽しみですけど、2月10日でしょう。ああ、1回目のだらける感じが出てくるからね。
そういう感じですか、10日くらい経って。
いや、いよいよキャンプインわーってやってて、第1クール、うん、第2クール終わって、第3クール、はい、まだ半分いってないか、みたいな。
ああ、やっぱりちょっと波みたいなのはあるんですね、リズムというか。
まあ、そうだね。あとは、その、体の疲れがまず来る時期だと思うんですよ。
はい。
で、体の疲れからの第3クール以降はちょっと、精神的にもきつくなってくる時かなっていう感じですね。
ああ、そうですか。うん。まあ、その中でね、選手たちがどういうふうにどんどんと開幕に向けて仕上げていってくれるのか非常に楽しみなわけですけど、今回はですね、その選手たちの成長をテーマにお話ししていきたいと思います。まあ、もちろん選手、スポーツ選手だけではなくてですね、どんな世界にも伸びる人っていうのはね、いると思いますし、
うんうん、
優秀だな、手挙げて、
はい、
挙手、
はい、伸びる人
ですね。まだまだ伸びている、伸び盛り、
はい、もう全然伸び盛り、伸びしろしかないです。ま
だまだ、はい、伸びしろしかない。クリピーナッツ、ありがとうございます。あの、優秀だった
の、はい、優秀、はい、
ちょっとまだこれ言葉終わってないです。優秀だったのに途中で成長が止まる人もいるよねっていう話
です。いや、そうですね、それはもう早押し失敗です。
まあ、いろんなどの世界にもいると思うんですけれども、うんうん、ひちょりさん、ちなみに自分の人生の中で一番成長したな、これ自分成長したな、伸びたなと感じた時期って振り返っていつだったとかありますか？
うわー、それ難しいな。なんか思い返したらもうずっと同じように成長して、どこかがなんか欠けてるっておかしいけど、どこかの成長が、うん、ちょっとなかったら今の自分もないし、
うん、
すごい自分の中では今思えば、まあ、少年野球もそう、
はい、
中学校で高校もそうだし、
うん、
でプロ入っても、まあ、プロって期間が長いんでどこで区切るかですけど、
はい、
いや、ごめんなさい、なんかもうずっと同じような速度で成長した感覚があります。
あ、そうですか。逆に伸び悩んだな、ちょっとここ停滞してるなみたいなのって感じた時期とかはないですか？
難しいな、まあ、プロ入ってなかなか一軍で結果残せなかったっていうのが、じゃあ、
はい、
停滞したって言われたら、まあそうかもしれないけど、そこで得れるものがあったから、うん、その後を生きてレギュラーも取れたし、じゃあレギュラー取った後少しこう成績が落ちてしまった時っていうのは、まあそこかな、唯一ちょっとこう結果残した後かな。
ああ、そうですか。
うん、
そういう時ってどうやって脱却したりしていこうとするんですか？
そういう人って、まあ、油断したり、
うん、
あぐらかえて成長止まっちゃう、そういう人って成長止まるようになってると思うんですよね。その、まあ、どっかで、はい、壁にぶつかるようになってると思うんですよ。
うん、
人生は。
はい、はい。
なんか追求しないとか、満足を自分で感じた瞬間にどこかで、頭打ちが来ちゃって、
はい、
あれみたいな。で、僕はそこがあって、その、なんか自分で満足した、自分がいたことに気づけて、あ、いかんいかんっていうのが、
うん、
まあそこはそこでまたいい成長につながったかなっていう感覚はありますけど。
ああ、自分で気づけるんですか？今これ俺ちょっと良くない状態だな、みたいなのに気づける、俯瞰できるものなんですか？
まあ僕はなんとなく気づきましたね。で、そこでだから人生のアプローチを変えましたから。
ああ、そうですか。
まあ偉そうに言えることでは全くないんですけど、
うん、
ああ、俺多分、うん、満足して、成長ちょっと止まってたなって もったいなかったなっては思いましたけどね。
ああ、そうなんですね、うん。まあ誰しもね、そういう時期、いろいろと成長してる時期、ちょっと停滞してる時期経験してると思うんですけど、まあ今ひちょりさんはコーチという立場でいらっしゃって、まあ選手たちがね成長しているかどうかっていうのを非常に敏感に感じ取っている時だと思うんですけど、
うん、
正直いろいろ選手の中にもこの選手将来的に大きく伸びそうだなって感じることももちろんあるわけですね。
うん、いやでももう僕それはね全選手に思うし感じてるんで。
ああそうですか、
うん、なんか能力的に、まあ、確かに例えばすごい身体能力の高い選手とそうでもない選手がの 100% ずつ出したらそれは身体能力高い選手が大きく羽ばたくと思うんだけど、
はい、
この世界は面白くても野球はすごい難しいスポーツでもあると思うんですよ。相手バッターがいい、うん、相手ピッチャーがいるから、
うん、
だからその持ってる力10あるんだけど5しか出せない、もしくはもっともう 2,3 で終わってしまう選手がいれば7しかないんだけど 6,7 を出し切ってレギュラー取って活躍する選手もいれば、結局はそのどう成長していくか、どう自分の力を発揮していくかなんで、
うん、
まあ、一概になんかこの選手はっていうのはなんかあまり感じないかもしれないですね。
ああそうですか。まあ言ってみれば全選手に当然可能性があるわけですもんね、
う
ん、
いやそうです。だってプロの世界入るんだから。
まあそうですよね、
うん、力はあるはずですからね。
そうですよね。でまあそれは野球の世界に限らず社会、一般社会でもいろいろとねあることだと思うんですが、経営コンサルタントのですね山口周さんという方が著書の中で次のように述べているんですね。伸びる人、成長する人に共通する特徴は素直さだと思っていると。逆に言えば伸びない人は現場のお山の大将で終わってしまうと。でそうした人の特徴は頑固だということ。自分のこれまでのやり方にこだわりすぎてなかなか新しいやり方、考え方を受け入れようとできないと。それをできなければ成長はそこで止まってしまうというふうに書かれてたんですけど、この山口さんの今の意見っていうのは聞いて率直にどう感じますか？
どうなんですか、まあ、野球で言うと、
うん、
結構成功する選手って自分のもの持って入ってきてる選手が多いので、
はい、
じゃあそのいろんなコーチに言われた打ち方で打てるようになってそのコーチの言われた通りに打ってるっていう選手すごい少ない気もするんですよ。
ああそうですか、うん、
うーん、まあでもどうなんですか、僕、うん、その素直さっていう言葉は、ね、
はい、
言葉にするとなんとなくわかるけど、
うん、
なんかどこかで頑固さも必要な気もするし、だからその頑固さと素直さのこのバランスは大事な気がするんですけどね、うん、
いや
ここは曲げれない、ここで勝負するっていうそこの頑固さがなければ、いやなんかちょっと控えめになってっていう時もある気がするし、
うん、
どうなんですか、難しいテーマであると思うけど。
いや今まさにひちょりさんがおっしゃったように、僕もアスリートの人と、まあ、取材させていただいたりとかお話しさせていただいたりする機会がある中で、やっぱりこだわりっていうかその自分の筋みたいなものを一歩ビシッと持ってる方っていうのはやっぱり多いんだろうなっていうふうには感じてたので、まあ、まさにひちょりさんがおっしゃったようにその素直さと頑固さのバランスに感覚に長けてる人っていうのが、まあ、伸びるっていうことなのかなとはちょっとね、お話聞いて今思いましたけどね。
でも素直さっていうのはね、まあ、僕も指導者になって選手たちに持っててほしいところでもあるし、はい、
うん、
でもまあ僕が間違ってるかもしれないっていうそこのね選手たちも疑いとか頑固さがあってもいいと思うし、
うん、
なんとも言えないけどな。でも素直に全部聞きすぎてじゃあ成功する世界かったら僕はそうでもない気がするんですけど、こうビジネス界ではどうなんですかね。
いやそこもビジネス界もまあ一概に全て素直だから成功するっていうわけでやっぱりないと思いますよね。
でもね、先ほどご紹介していただいた山口さんの言葉を、はい、まあ、今聞いてふと思ったのは、うん、まあ、頑固すぎるとその要は いろんなものに対応できなくて、思考が固まってしまって、はい、なんかこう、失敗したり伸びないとか、うんうん、だからそこは素直に言ったら自分が、わからないかも、みたいな素直さがあれば、また違う、道に、たどり着けるかもしれないしっていうことを言ってるんじゃないのかな、はい、
まあそうなんでしょうね。で山口さんの本の中ではコーチングの現場で使われるコーチャビリティと言われる概念があるそうなんですけど、それについても紹介されてまして、うんうん、まあ、フィードバック、相手に言われたことを受け入れて実行して個人の成長やパフォーマンス向上を図る能力や心構えのことなんですけど、まあ、優れたパフォーマンスを発揮するための基本的な資質というもので、これが意識を変えれば行動変わると考えがちなんですが、意識は簡単に変わらない。だったらまず行動を変えることからやってみようというようなね、うん、風にも書かれていて、なるほどと思って、確かになかなか自分の意識を変えるのって難しい部分もいろいろあると思うんですけど、そうじゃなくてもうとりあえずやってみて、そっちから変えていった方が早いんじゃないかっていうようなねことも書かれていたんですけども、うん、このあたりもひとりさん感覚的に何か理解できる部分、それはどうなんだろうと思う部分。
いやいや全然、あの引き出しの一つじゃないですか。だから僕も引退して7年かあって、まあ、コロナもあったんですけど、はい、うん、まあ、コロナ前かで、まあ、トレーニングもしなきゃなって思いながら、別にしなくてもいいんですよ。だけど、まあ、そのスポーツジムにまず入会っていうのは、
はい、
自分の意思とはどうこう別として側から作ったんで、
はい、
まずその入会すればもったいないじゃないですか。入会金も払って月謝も払ってですね。だからそれだからまずそこから、ね、まず入会しちゃおうってやった方法もあるし、
うん、
それは時に使える気がするんですよね。
ああそうですか。
まあ極端だとすごい高い買い物をいつもよりも全然高い、家もそうだし車もそうだし買ってしまって働かなきゃみたいなこともそうじゃないですか、
うん、
でも車とか家とかは別に買わなくて、高いもの買わないで普段通りの生活してれば別に何も困んないけど、じゃあそういう買い物をしたら絶対働かなきゃいけないっていうふうに思うのは間違いないと思うんですけど、
うん、
まあ、その例え方が合ってるかどうか分かんないけど、まあ、でも同じようなことの気がするんですよね。
ああなるほど。まあそういうこと、多分だからね、本当に人は生きていれば必ず感じること通ること経験することだと思いますんでね、
うんうん、
多分皆さんもいろいろな意見なども聞きながら、それでも自分の芯を持ったりということも必要になってくるんでしょうね。
でもいろんな引き出しがあっていいと思うんで、
うん、
まあ、やっぱり成長っていうのはもう本当永遠のテーマだと思うし、
うん、
いろんなアプローチの仕方と考え方があると思うんで、まあ、この辺はね僕らも僕らとか僕自身はすごいアンテナ張って参考にしていきたいと思ってるんで、
うん、
自分も含めて成長っていうのは、永遠だと思いますので、はい、ということで今回はちょっと難しいテーマだったと思いますけども、成長についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。